101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。このところ急に朝夕寒くなってまいりまして、風邪ひかんようにせえないかんなという、心がけておりますが、そんな時期に市役所の1階廊下、会計室のあたりにあるショーウィンドウをちょっと覗いてみましたら、西宮の古い地図、俯瞰図になってますけど、それがまああって、西宮ってこういう町やったというのが一目で分かるような展示がしてあるんですが、その横手にちょこっとしたスペースですけど面白いものがありましたので見つけましてね、それは西宮の名産の一つである和ろうそくだったんですね。でこれは前にもご紹介したことあったと思いますが、阪神電車の今津と楠川の間にお店があって、松本商店とおっしゃる、そこで作っていらっしゃるんですね。の珍しい和ろうそく、ろうそくっていうのはいろいろあるみたいですけど、昔からの伝統的な作り方で、いまだに同じやり方でろうそくを作っていらっしゃる、そういうお店があるんですが、そこのことがちょっと紹介されていたんで、今日はそのお店の方にお邪魔をして、いろいろお話を聞きたいなと思ってやってまいりました。松本商店の松本康和さん、東大の社長さんでいらっしゃいます。松本さん、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。前にはお父さんいて、
はいはい、
お父さんがお店の3代目さんでしたか。
そうなんです。親父も3代目で、はい、88まで現役でここで仕事させてもらったんですけど、やっぱりちょっとこう手の握力とかもしてきて、
はい、そうですか。
まあ、88で引退させてもらって、まあ、また元気でやってるんですけど。
いやそうだけど本当に元気でね、はい、今もこう工房に寄せていただいてるんですけど、はい、畳を3枚も引いたらいっぱいになるようなところ、はいはい、タイル張りの壁があって、はい、でこう一段高い台のようなものがしてあって、はい、そこにこれなんていうんですかね、すり鉢の大きいのみたいな、はい、
そうですね、
これなんていうんですか。
まあまあ俗にすり鉢っていう、
すり鉢
僕らもすり鉢、すり鉢
そうですか、
はい、
直径50センチもあるような大きなすり鉢が置いてある、はい、そこに松本さん座っていらっしゃる、はい、でその前の方にはガスコンロがあって、そこで大きな鍋に、これろうの元ですか。
そうです。下掛けろうって言いまして、はい、植物のハゼの実の油を絞ったろ
う
で、このろ
う
のことを木のろうって書いて木ろうって言うんですけど、はいはい、それを
一定の温度でぬくめはる。
そうです。だいたい50度から60度ぐらいの熱をかけてやると液体になりますので。
そうですか。で、それが前に置いてある。
はい、
で、尺があるということは、これで組んで、その、
そうです。
すり鉢の中入れ
はって、はいはい、そうです。これを組んで、はい、で手でこう塗っていきますんで、
うんうん、
手で塗る温度がだいたい40度から42度ちょうどお風呂のお湯ぐらいの温度になった時に手つけてこう回しながら塗りつけていくという、
慣れもんやと火傷するかもしれません。
あ、まあ40度からちょうど湯加減というか、よう皆さんおっしゃるんですよ、熱いんちゃいますかって言いますけど、いやそんな実際手つけてくださいって言ったら、ああ温度ですねって言ってくれあります。はい、
心棒みたいなものがありまして、それにこう順番にこうろうが加わっていく、塗りつけられていく、はいはい、そして大きなろうそくになっていく、はい、本当にこう手間がかかるようなお仕事をなさってるんですが、はい、そういう台が2つほどありまして、
はい、
そこにまあご当主4代目の松本さん座ってらっしゃる、
はい、
そこへまあ今寄せていただきました、
はい、
和ろうそくとわざわざ言うには訳があると思うんですが、 もうずっと昔からろうそくっていうのはあったわけでしょ、日本に。
そうですね。まあ、日本に入ってきた、こう、文献として残ってるのは奈良時代と言われてますね。
ああ、そうですか。はい。でもまだ日本で作るわけにはいかんかったんでしょうか。
そうですね。で、まあ、奈良時代から、まあ、いろいろ、あの、変遷があって、はい、で室町時代の終わり頃に、どうもこの和ろうそくの今の、この作り方が、
そうです
。入ってきて、
はいはい。
で、あの、その当時っていうのは電気が、まだまだない時代ですから、はい、そのろうそくっていうのは照明器具の、
明かりです。
そうそう、明かりということで、はい、まあ貴重なものをやったらしいです。だから、江戸時代には、まあ一番この和ろうそく屋が華やかな時代というか、あの、どんどんどんどん生産して作った。
ということは、江戸時代にはいろんなお商売やら、お仕事が増えてきて、
はい、
どこにでもそういう明かりが必要やと。
そうです。
昼間だけやな、夜もしたいねんという時には、明かりが必要ですから。はい、
そやから、和ろうそく屋が今でもこう残ってるっていうのは、まあ全国で2、30軒多分あると思うんですけど、
あ、そうです。
城下町であるとか、
はい、
それとか遊郭の近くであるとか、あ、まあそういうとこに和ろうそく屋っていうのはどんどんどんどんこう広がっていったと言われてます。
はい。まあ今最近ではもうそうやけど、兵庫県ではそんなにないでしょうし。
そうですね。はい。
まあ関西で松本さんぐらいしかないんちゃうかなっていう。
いや、関西はね、うん、割とその、まあ今全国で30件ほどって言いましたけど、うんうんうん、そのうちの半分。
あ、そうですか。
はい。あの、やっぱり京都の大きなお寺ありますし、ね、大阪も大きな寺町もある、
はいはい、
ね。関西っていうのはやっぱお寺が特に多いん で、
で、ね、
やっぱり関西はそのうちの半分の和ろうそく屋さんがありますね。
たまにお寺へお参りして、お経をやらあげていただくと、
はい、
祭壇のところに太い大きなろうそく立ってます、
はいはい。
あれがやっぱりこういうところで作られたもの。
そうですね。やっぱりお寺の本堂で、
はいはい、
あの、大きな法要とか、そういう時につけていただくようなろ
う
そくになります。
このお近くでと言いますか、はい、松本さんがお作りになったろうそくが、
はい、
そこへ今でも納入されてるんやと思いますが、どんなお寺へお届けになってます、はい、
この辺でしたら宝塚に清志光人さんで、
はい、
はい、日の神様あります、はい、そこで使っていただいたりとか、はい、大阪天王寺の一心寺さん、
あ、一心寺さんね、
はい、お骨仏のお寺に、はいはい、皆さん納骨されてするお寺、そうそうそう、そこでもうずっとこう昔から使っていただいてます。
あ、そうですか。はい、未だにお勤めになってそこへ、はい、お納めになってるというね、はい、そういうあの伝統のあるあのお仕事やと思いますので、
はい、
今日はちょっとお邪魔をいたしまして、はい、いろいろお聞きしたいと思いますが、
はい、お願いします。
まあ先ほどお伺いしたように奈良時代からあのあったけども、あの実際にこういうこうろうそく屋さんっていうのがもうあの盛んに作られたのは江戸時代、
はい、
それからずっとこっちへ来て明治の頃にはこのだいぶこう賑やかにやってらっしゃった
というか、はい、江戸時代が最盛期で、
最盛期で、
でその当時は鎖国をしてましたから、
はいはいはい、
一切あの西洋から今のこういうパラフィンのろうそくという文化が入ってこなかったんですよ。
そうです、ね。
だからもうろうそくといえばこの植物のハゼの和ろうそくの独壇場みたいな感じで。
は
い
は
い、
なるほど。
そやけど明治になりまして、うん、まず電気がどんどんどんどん普及してきました。そしたらその照明器具としてのろうそくの役割が終わっていくわけです。
うん、そうか、そっちの方がね、はい、便利やということでね。
で一方で西洋から開国をしましたら、うん、そのパラフィンのこのパラフィンろうそくという文化が入ってきて、はいはいはい、それはパラフィンろうそくの方が値段も安いし、う
んうん、たくさんできますわな、
たくさんできます、大量生産もできますし、うん、で和ろうそくはものすごくこう、まあ、情緒があっていいんですけど、うん、一つ手間があって、
そうです、
ろうそくの芯を途中で切らないといけないという芯切りという、まあ、作業もあって、それがまあやっぱり手間であるということもあって、うんうん、どんどんどんどんそれから衰退をしていくわけですよ。
なるほどね。
でも今では、まあ、ろうそくといえばあの、まあ、クリスマスのケーキとかに使う、うん、あのキャンドル、
はいはい、
パラフィンのろうそくがあろうそくやねんなという人のそういうようなもう時代に変わっていきました。
なるほどね、はい、そういえばろうそくを目にすることもだんだん少なくなってきましたけど、
はいはい、
やっぱりおっしゃったように平家の上に立ってるのはろうそくですし、
はいはい、
それからあの明かりといえば、はい、あのいろんな明かりがありますが、
はい、
炎が燃えて、はい、その炎がゆらゆら揺れるというこの風情は、はい、 はい、ろうそくでないと出ませんわな。そうですね。
まあ、特に和ろうそくの一番の特徴というのは、はい、今おっしゃったように揺らぎにあります。
あ、そうですか。
はい、炎がこう丸くなったり細長くなったり、うん、こう時にはこう息をしているようにこう揺らいだりとかするんですけど、まあそういうような明かりがお茶席とかで使っていただくと荘厳な明かりになるし、例えばお仏壇でちょっとしてもらうと、うん、あ、おじいちゃんおばあちゃん喜んではるなっていうような、そんな雰囲気にもなるからという。
そうですね。
はい、
本当に見ることは少なくなったけれども、やっぱりろうそくに明かりが灯ってて、
はい、
それがお部屋のどっかにあると、はい、なんとなくそちらへ引き付けられていくという。
そうですね。
四五人の人が集まってても、きっとそのろうそくにこう意識が集中するという、
はい、
そういう力がろうそくにはあるなと思うんですね。
そうですね。まあ昔からそのろうそくっていうのは、こういうように、まあ一つの明かりがある。
はい、
そこの明かりの中に、そこへ進んでいったら、
うん、
まあ自分がちゃんとした道へ行けるという、まあそういうこともあって、なんか仏教の世界では、知恵をいただくという、うん、なんか、いろんな、まあ迷いとか、うん、
はいはい、
ちょっとこう、どこへ行ったらいいのかなと、不安とか恐怖とかあっても、一つの明かりがあったら、あ、自分が進むべき道はそこに行ったらええんやということで、なんかそんなことで、なんか、ろうそくというのは知恵をいただくという、なんかそんな意味合いがあるそうですね。
そうですね。
はい、
何かこの明かりは人を導く光やな、みたいな気がしますもんね。
はい。
はい、でそういう大事なものを未だに作ってらっしゃる松本さんのこの工房へ寄せていただきました。
はい、
すぐそばに竹の棒みたいなものがいっぱい並んでますが、
はいはい、
先っぽにちょっとだけろうがついてるんですか。
はい、はい、
はい、はい。それをどうしていかれるんですか。
これをこの釜に、
はい、
このすり鉢のとこに、こう、まあ、ろうを入れます。
はい、
で、大体お風呂のお湯ぐらいになります。それを、こう、手ですくって。
加減を見て。
はい。で、右手を、上下、左手を左右に動かしながら、こう塗りつけていく。
もう、新聞みたいのを5、6本お持ちですね。
はいはい。
で、それを一緒に転がされ
る。転がしていくわけです。
なんか台の上に瓦みたいな台がありまして、その瓦みたいな台の上に並べて、
はい、
右手でそれを転がさはる。
はい、
これ左手で棒をつけはるわけです。
そうです。そうです。台ずりって言いまして、
はい、
右手は上下に動かし、左は左右に動かすという、こういう動きを繰り返しながら。
器用なもんやな。
はい。まあまあ、それもね、
はい、
まあ、やれば簡単にこうできてくるんですけど、
はい、
まあ、この作り方を、症状気がけっていう。
症状気がけ。
はい。症状っていうのは、この三髄辺に青いという、
はいはい、清らかな。
そうです。はい、正常とかという、
はい、
まあ、意味合いもあるんですけど、
はい、
まあ、混ざりっ気のない、純植物性のろうを使った、気がけというのは、生きるという
字と、生の、
はい、はい。で、かける、手辺の
かける、
何々ってこうかけるとかっていう、それで気がけというんですけど、
生のもんをかけてますという
感じです、ね。はいはい。まあ、手作りの和ろうそくですよという、う
ん。まさにその通りです、
はい。そういうような表現をします。
で、そうやってこうやってらっしゃるけれども、
はい、
実際のろうそくっていうのは、少なくとも3センチから5センチぐらい、
太
さがありますが、
はいはい、
でそこまでこう、だんだんに太くしていくわけですか。
そうです。こう乾いては塗って、乾いては塗って太くしていきますんで、この断面が、こう、ちょっとこう年輪のような、
はいはいはい、はい。
一回塗るごとにこう層ができてきますんで、そのまあ年輪のような形になってきて。
今のろうそくの輪切りにしたら、はい、そういう年輪が見えるかもしれない。そういうことですね。
そうです。
へえ、そんな手間なことをされてる。
はい。はい、
じゃあ一本のろうそくを作るのに相当時間かかりますな。
そうですね。やっぱりこう、まあろうそくっていうのはいろんな人の手をしてますんで、
はいはい、
やっぱりこうハゼの実を絞ってくれる ちいりこさん、それからろうを絞ってくれる人、
絞らはる人、
はいはい、でこのろうそくの芯というのはこれ特別なもんで、和紙の上にいぐさの刀身層というのを巻き付けたもんなんですよ。糸じゃなしにね。でやっぱりこれは奈良県の安堵町というところでおばあちゃん方がやっぱり手内職で全国のろうそく屋さんの芯を巻いてくれてはるんですよ、
うんうん、
でそういう素材を使って僕らはそれをろうそくにする。
そう
で今度は絵付けをしてくれる、
はい、
で 一番の最後はやっぱりろうそくに火を灯してもらおうお客さんという、そういうようにこう繋がっていくというような流れになっていきます、
ね。なるほどね、はい。そういうこう一番最初に木の実を作らはるところから始まって、絞るわ、はい、それを今度は持ち込まれるわ、はい、この熱したろうを今度は棒につけていく、はいはい。その棒を作る人も別にやはり、
そうです。
大勢の人が関わったろ。
だから何も僕一人でこうやって作ってるんじゃないしに、まあ、たくさんの人の手をこう渡りながらこうできてくるということですね。
これはそのこと自身に何か値打ちあるような気がしますね。
ああ、まあそこをね、はい、僕としたなんかこうお客様に伝えられたら嬉しいなと思って。
出来上がったものを綺麗な相手見るだけやなしに、
はい、
火をつけるだけやなしに、うん、そういうこう元々のところからこう知ってたら面白いもんですよね。
はい。要お客様がこう和ろうそくを見てなんかあったかい感じがしますねって言ってくれはるんやけど、
はいはい、
なんかそれはひょっとしたらこう人の手のあったかさなのかもわかりませんね、はい、
そうですね、
はい、
本当に人と人とがつなぎ合っていく、
はいはい、
長い工程を経て一つの製品ができる、
はいはい、
まあそれに火を灯したら美しいはずですわな。
いやいや、そう感じていただけるように僕らは伝えていかないかなと思います。
で、あの絵付けとおっしゃいました、
はいはい、
あの松本ろうそくのろうそくには、はい、あの絵が描いてあるって、
はいはい、
これはあの昔からあったんですか。
そうですね、これはもともと東北とか、
はい、
北陸とか、
はい、
寒い地域の伝統的なもので、もう江戸時代まあ、半ばぐらいからあった伝統文化なんですよ。
そうなんです。
はい。
で、書いてある絵というのは、
はい、
あの、四季のお花みたいな感じがしますが、
はい。
これはなんで、この絵の絵柄に決めてはるわけですか？
これは昔からちょっと意味があって、
うん、
燃えた分のお花が亡くなった方に届いていくように、う
ん、まあ、
お花のプレゼントをするということですね。
そう
ですね。昔の人は、あの、亡くなった人にも何とかしてお花を届けてあげたい。まあ、お花と、それと、まあ今こうやっておかげさまで、あの元気で暮らしてますという、うん、そういうような気持ちとお花を届けてあげるという意味で、なんかお花やったみたいですね。
絵を描いたろうそくの火が灯っている、
はい、
でだんだんそれがろうそくを短くしていく、
はい、
でそのこと自身を仏様にご供養としてお供えしようという。
そうです。
はあ、そんな思いが、
はい、もったいないとか、せっかく綺麗に描いた絵がこう燃えていくのもったいないとおっしゃる方も、まあそれはよくわからのおられるんですけど、
うんうんうん、
その燃えた分のお花はなくなっていくやなしに、
うん、
大切やった人に届いていく、プレゼントしていくんやというような考えですね。昔の人はそういうふうに考えたみたいです。
いやいや、大変なことやと思いますけれど、よくこれをやられたなと思いまして、はい、この、 あの松本商店で絵を描かれ始めたのはいつ頃ですか？
そうですね、僕がまだ35ぐらいの時ですから、今から言ったらもう30年ちょっとぐらい前になりますけど、はい、
大勢の人であの絵を描いてらっしゃる。
そうですね、あのもう内職さん、うん、もうほぼこう内職さんの力によって、
家庭の主婦のような方が
そうです
やられる。
やっぱり
特別に絵描きさん呼んできてやるという
のは、じゃないです、あのほんまに特別な専門の人は一切
あ
のいらっしゃらなくて、
あ
の、まあ、一つはもう絵が好きなんや、
はいはいはい、
絵が好きやねんけどやっぱり介護とか、それとか子供さんが小さいとか、まあ、いろんな事情があって仕事に行けない、だけど絵は好きなんやという人がやっぱり何本も何本も描いてるうちにどんどんどんどん上手になられて、まあそういう方に支えてもらって、でも絵だけじゃないし、ろうそくの芯もそうなんですけど、やっぱり内職さんの方にこう芯を巻いてもらって、それからいろんな人に支えられてこうやってやってるということですね。
総合的な芸術やなという
。いやいや
いやいや、そんな感じがします、はい、本当に一本のろうそく出来上がるまでには大勢の人の力が加わってんねやということ
で
ね。
そうですね、
わかりますな、
はいはい、
その絵付けの現場、まあ今ろうそく作らはる現場で、はいはい、あの松本さんろうそくを作ってはるとこ見ながらお話ししてるんですけど、
はい、
絵描いてはるとこも見してもらえますか？
あ、どうぞどうぞ。ほんならちょっと移動してもらって、
はい、絵付け部屋の方に、
はい、お願いいたします。
ということで、今あの工房の方からあの絵付けをされている部屋の方に移らせていただこうと思って店の前通ってるんですけど、真っ 赤のろうそくが店に並んでるんですが、はい、これは松本さん何ですの？
この赤いろうそくっていうのは、はい、まあ、特にあの宗派で浄土真宗という宗派で使われるんですけど、
はははそうなんですか、
まあ、七回忌からの年忌には、はいはい、あの白じゃなしに赤いろうそくを使うというような
決まりがある。
まあ、決まりというか、うんうん、まあそうですね、まあ、意味合いというか、うんうんうん、あのお祝いをするというような意味合い。
だそういうことのために特別に赤いろうそくは別に作らはる。
そうです。で、これが、まあ、例えば真言宗とか他の宗だと、うん、何か嬉しいこととか、うん、はいはい、おめでたいことをご先祖さんにご報告する、はいはいはい、お祝いのこと嬉しいことをなんかご報告するときは赤いろうそくを使うというなんかしきたりみたいなのがあるそうですね。はい、
いやいや、あのこういうろうそくもあるんやなというの、まあ、お店の方に行ったらいろんなろうそくが並んでるんで、はいはい、いやこれ面白いな面白いなと思うことがあるんですが、はい、あのこういうあの赤いろうそくも一つですけど、はい、先ほど来お話に出てた、はい、ろうそくに絵を描くという、
そうですね、
はい、まあ、このことはどこでやってあるんですか？
この上の工房の方でやってますんで、はい、よかったらこう工房の方も見ていただけたらと思います。いや、
ちょっとせっかくですので、はい、お邪魔することになると思いますけど、はい、どうぞちょっと見せていただけたらと思います。はい、
よろしくお願いします。
で、まあ、お部屋入らせていただいて、はい、2階に上がらせていただくようなことになるみたいですけど、はい、2階に行きますと、またこれあのこれは広い部屋ですね。10畳ぐらいあるかなと思うような部屋なんですが、扉が閉まるとます。もう本当に静かな部屋。その真ん中に大きなテーブルがあって、向かい合わせに女性の方がお座りになって、いろんな色の絵の具を前に置いていらっしゃる。細い筆を使って一本ずつろうそくを手に持って絵を描いていらっしゃる。ちょっと見せていただきますが、今描いていらっしゃるのは何の花でしょうね。綺麗な花が、あら、これは曼珠沙華かなという勝手に思ったりします。そういうお花の絵を描いていらっしゃる。片一方ではちょっと風景を描いていらっしゃるというふうな、あの絵付けをされている。ちょっとお伺いしてもよろしいですかね。はい、お邪魔しますが、はいはい、こんにちは、さくら FM です。ちょっとお邪魔いたします。せっかく綺麗な絵を描いてはるとこお邪魔して悪いんですけど、今描いてらっしゃるのが朝顔ですか？
はい、そうです。
下が1センチ、上の方になると1センチ5ミリぐらいの、あのろうそく長さが10センチぐらいかなと思う。真っ白のろうそくを左手に持って、それで右手で細い筆を使って、またこれ絵の具、あのいろんな絵の具をあの前にパレットみたいにして伸ばしてあるんですが、そこで絵の具をつけて、何にも下書きも何にもなし、いきなりろうそくに描いていかれるんです。ああ、ちょっとお邪魔をしますが、あのそういう絵を描かれるのはどっかでお稽古してこられたんですか？
別段あの特にそういうお稽古とかはなく、あのこちらに寄せていただいてから、
はあ、
はい、練習して書かせていただいてます。
今までにご職業とかどっかでお働きになってたとかいうのことは？
ああ、特には、まあ、絵は好きだったんですけれども、はい。
じゃあ専業主婦のような方でいらっしゃる。それがお手伝いとして松本商店にお出になって、はい、ろうそくに絵付け、これあの、はい、頼ますは書いてくださいと頼まれはったんですか？
はい、あのお仕事を見つけようと思って、うん、たまたまこちらの募集がかかってたんで、うん、あの楽しんで書かせていただいてます。
どうですか、楽しいですか？
楽しいです。
肩凝るでしょうね、これ細かい絵描かはんの。どうですか？
肩は凝りますけど、あのでもあの出来上がるとやっぱり楽しいですし、
綺麗ですもんね。
色もね、華やかなんで、
ね、はい。何種類ぐらい、今朝顔を描いてはりますけど、その他にもいろいろ描かはると思いますけど、何種類描かはるんですか？
これは一応あの月のお花で12種類。
あ、
はい、1
月毎月のお花を描かれる。
はい、
へえ、その隣にあるのは何のお花ですか？
こちらは林道になります。
はあ、はい、あ、そうか、そういうふうに考えていくと、題材はいっぱいありますよね。そうですか。こちらの方にもちょっとお伺いしたいと思います。お邪魔いたします。よろしいですか？今書いた花何ですか？
これね、カーネーション、ね、
カーネーションが可愛らしいな。色やらあの絵の形やらを考えはるのはどなた考えはるんですか？
これはもう担当した人がその時に書くんで、この人が考えるっていうのは特に決まってはないんです。
まさに絵心なかったできん仕事ですね。
いやもう苦戦です。
絵はお得意なんでしょう。
だといいんですけどね、自信持てたり持てなかったりの感じです。
いやいや、本当に上手に、何にもない真っ白のろうそくにいきなり筆でパッパッパッパッと書いていかはんねやから、こうよほど自信がなかったら筆下ろせんと思いますけど、出来上がった時嬉しいですか？
そうですね。出来上がるとちょっとほっとします、
ね。
う
ん、ああ、なるほどね。一日に何本ぐらい書かれます？今までのご経験で。
柄にもよるんですけれども、うん、まあ、だいたい1時間で10本から、まあ、15本か20本書けたらいいな、というぐらいなんですけども。はは
そうか、そうか。そうですか。そんなにたくさん書けるもんじゃないですよね。こんだけ込み一体を書かれる。精神集中して書かなきませんしな。汚したりしたことありません？あ、筆が滑ったとか言ったことはありませんか？
ありますよ。ありますね。ありますね。
そうですか。まあ、そんなことも経験しながら、
はい、
だんだんに上達されていくんでしょう
な。そうですね。やっぱりお客様に喜んでもらったりした声を回り回って聞いたりすると、うん、ちょっとモチベーションが
松本さんとこのろうそくこの間買わしてもうてんけど綺麗かったよかったって評判聞きますとね、
嬉しいです
ね。嬉しいですね。なるほどな。そうですか。これえらい失礼ですけど何年ぐらい今やってはりますの？初めてから
ぐらいでしょうね。まあいろんなとこ持ったりもしてたんです
けど、はいはい、
10年以上は多分してるんじゃないかなと
思います。ああ、そうですか。やっぱり昨日今日初めてすぐにできる仕事ではないと思いますけれど、何か書いてみたいなと思うようなこともあります？
そうですね。どうしても縦長なんで、縦長以外の何かっていうのは。
本当そうですね。画面の形が決まっているので、そうですね、そこに収まらないといけない。
そう、そうですね。
ああ、そうですか。まあ、精神集中されて、一日にそう何時間もはできないお仕事やと思いますし、そうですね、このたくさん量産もできない、本当に一本ずつ自分の手で書いて仕上げていかれる、そういうお仕事ですから、大変、大変だと思いますし、またそれだけに値打ちがあるなというふうにも思いました。お店に並んでんのを見たとき綺麗なと思っただけですけど、こうやって書いてはんのを見たら、こら大変なものやということがようわかりましたわ。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、松本さん今拝見しましたけど、
はいはい、
今日はお二人ですけど、もっと大勢の方がいらっしゃる。
そうですね。まあ、あとは内職さんの方に
本持ち帰りになって家で書かれる。
そうなんです。
なるほどね。ま
あ、たくさんの方の内職さん、17人ですかね、今
内職さん。そんなに大勢いらっしゃる。はい、
それの支えられてさせてもらってます。
まあまあ、そうすると一日にたくさんの量が出来上がりますし、またそれだけ需要があることやと思うんですけれど、はいはい、主にやっぱりお寺とか宗教関係の方だと思いますけれど、
はいはい、
一般の家庭でもこういうものがありましたら、何かの時にちょっと装飾になりますよね。
そうですね。最近ではエロウソクなんかはこう仏壇以外でも、はいはい、その明かりを楽しんでもらうちょっとしたインテリアみたいな形でもこうちょっと使われる、
ね。いや本当そうやと思いますね。
はい。
いやいや、今日はいいものを見せていただきました。これからもいいろうそくいっぱい作っていただいて、また生活の中のあちこちでろうそくが身につくようなことになったら嬉しいと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。